ちは。日本語トークビヨンドジャパンニューヨークシティへようこそ。このポッドキャストでは、ニューヨークを中心に活躍する日本人や日本の文化を愛する人々の物語、そして彼らが大切にしている価値観や人生をより豊かに生きるヒントをお届けします。エピソードは日本語リスナー向けに、以前 YouTube で収録したインタビューを日本語にアップサイクルしてお届けします。今回のゲストは辛坊ひろ子さん。青山学院大学を卒業され、80年代、モービルオイルで日本語をエキスパートに教える傍ら、醤油や味噌の蔵を回って料理を学ばれ、本格的な日本料理の本をアメリカで出版し、いくつもの賞を受賞。ゼロから現在の日本料理の研究家、コンサルタントというキャリアをニューヨークで自らクリエイトされ、現在ではアメリカの料理大学、カルネリー・インスティテュート・オブ・アメリカで教えてらっしゃいます。まずは、ひろこさんの初期の歩みから、大学を卒業してから、どのようにして日本語と料理を教える道へ進まれたのでしょうか。
青学を卒業した後に、母の関係、系の友達の紹介で、フィデリティマネジメント&リサーチカンパニーというアメリカのボストンの小さなオフィスが丸の内にあって、でそこで働かないかって言われて秘書をしていて、でその間に秘書をしている間にどんどん私のクラスメートの全部がもう結婚して、私どうしよう、一人で会社勤めしてるのもあんまり面白くないななんて思って、私もやっぱりやりたいっていうことがどんどん出てくるたちなので、でたまたま、うちの父が医者開業医で、でフルブライトのリサーチャーとかそういう人たちが家に頻繁に来て、でまあ母方も父方もそうなんだけれども、外国に出たとか、外国人と明治時代に交流があったとか、そういうあれだったんで、外人がうちに来てももう本当に普通みたいに両親がエンターテインしてたんで、で料理っていうと、もう母がすごく料理上手で、というかもう料理上手というよりも父が外科医だったんで、手術をした後にやっぱり泊まるんですね、ペーシェントとして。で泊まると日本とアメリカの保険のあれが違うんで、最低1週間は泊まってるであとは10日間とかで、退院する前によくジョークなんだけれども、父のところに患者さんが行って、もう2日か3日泊めてもらえないでしょうか、奥さんの料理が美味しくてで言うくらいに、母もう本当に仕事では大変だったんだとは思うんだけれども、それぞれのリカバリーレベルのあれに合った食事を作ってて、あとはやっぱり母の育ちが割と裕福で、なんていうのかな、蝶や花よでもないけれども、いろんなことを自由に学べるあれで育ってきて、料理にも食べるものにも非常に興味があって、でそういう中で育って、母の手伝いなんかもしていた頃に、でフルブライトの人が来た時に、会社を辞めようと思ってるんだったら日本語を教えてくれないか、で 2年日本にいるから、じゃあ辞めてみてどうしよう、日本語なんてどういうふうに教えるのかもわからないから、じゃ あ学校を探してみよう。で昔はインターネットがないから、電話帳、これぐらい熱い電話帳で、日本語ランゲージサービス、そういう学校を探して、2つ見つけたうちの1つ、今もう全然覚えてないんだけども、6ヶ月そのコースを取って試験に受かるとサーティフィケートがもらってっていうところに行って、6ヶ月学んで、でもらって、で結局一人で教えても仕方がないし見つけられもしないし、でモービルオイルが あの頃もう日本の経済発展1980年代はやっぱりもう外人がエクスパトリエットでもうわーっと日本にいて、モービルオイルが自分の会社でラングエッジサービスっていうところで日本語を教えてい たところに、まあアプライして、で教えられることになって、でそういう人を教えていた時に、まあ主人がセットで入ってきたっていうのは仮の話なんだけれども、でそれで教えた時に結局日本語を教えるっていうのは、いわゆる言語っていうのはいわゆるグラマーとかそれを覚えても、そのなんていうのかな、そのバックグラウンドの日本の文化とか歴史とか食べ物とか全てのことが情報に入ってないと結局はコミュニケーションができない。こんにちはこれは何ですかみたいな。でそういうあれで、みんな困ってる時に、やっぱり日本にみんな住んでるから日本料理の店にも行くし、あれが美味しかった、どうやって作るのとか、スーパーに行くんだけれども味噌がたくさんあってどれを選んだらわからない。でそんなあれをしてる時に、日本料理も教えてくれないって言われて、でわあ、それはもう好きだから教えられる。で日本語と日本料理を教えてるうちに、味噌を勉強しなくちゃいけない、お酒を勉強しなくちゃいけない、日本食材のすべてを勉強しなくちゃいけない。でその当時、私個人で動いてたから、いろんなところに手紙を書いて、実はこういうものなんだけれども、もう本当に100年以上200年以上ものを作ってる会社に、飯尾さん、宮津の飯尾醸造とか、みりんの何さんです、みりん、もう全てに手紙を書いて30、40書いたかな。でたまに なんであんた こんなあれで来たいのみたいで、全然受け入れないでくれないところもあって、だけれども受け入れられたところが酒屋、みりん屋、味噌屋、米酢すべて揃ったんで、そういうところにも最低20回ぐらいかな通って、作り方を教えてもらって、インタビューをして、レシピがあったらレシピを聞いて、でそういうあれをして本を書き始めて、で出版、その当時はまだ日本に住んでて、出版するんだったらもうアメリカで、いわゆるその当時日本でなんていうのかな、コンプリヘンシブな日本料理、日本で出版されてる日本料理の本っていうのは割ともう写真がたくさんで、あんまり内容がないみたいのが多いんで、アメリカで、出版したい。でたまたま仕事、主人の仕事が日本からイギリスに移って、でその2年の間にわーっといろいろ今まで習ったことを書いて、でアメリカに一人で来て、出版会社にいくつか当たったんだけれども、あの当時は英語が話せない、全く日本人のアティチュードで、ああもうそんな本なんかいいから結婚して子供でも産めばいいみたいなことをみんなに言われて、
次にひろこさんがアメリカで初めてクックブックを出版することになった経緯、そしてその舞台裏のお話を伺います。
でアメリカで本を出版するにはエージェントがいないとダメなみたいなことを 10ぐらい出版会社を渡り当たって分かって、でじゃあエージェントを探そう。でエージェントでもいろんなノンフィクション、フィクション、クックブック、いろんなエージェントがいて、で私はもうゼロで白紙で誰も知らないし、私がアプローチしても、この人な何みたいなあれしかならないんだけれども、それでも一人エージェント クックブック専門ではなくって、それもやってるみたいな、まあ、小さなエージェント、それをニューヨークシティで探して、でエージェントがクックブック、出版社探しに入ったんだけれども、やっぱりエージェントが小さいエージェントで、私がそれよりもちっちゃくって、30、35くらいかな、パブリッシングハウスにリジェクションをもらって、どうしようと思った時に一つ、ワークショップ、How to publish your book みたいなワークショップが、クックブックのワークショップがあって、そこでワークショップを主催したリサ・エイカスさん、いわゆるクックブックエージェントをしてる人で、そのワークショップ1日に参加して、で彼女に今までの話をして、だけれども彼女は、いや私はあなたを自分のクライアントとしては取れないけれども、自分の周りの誰かセカンドレベルのパブリッシングハウスに聞いてみて、もし誰かいたら連絡するよって言われて、6ヶ月くらい後にかな、でそこで、もちろんアドバンスなんてもうすごいちっちゃなアドバンスだけれども、本を、パブリッシュして、ジェームズ・ベアード・ファウンデーション、それから IACP、 それのノミネーションになって、本は、あの本をあれしたから、その後からいわゆるケータリングの他のビジネスが入ってきたんですね。
ここからは多国籍のアメリカ、大学で講義する、そして若いジェンZ世代に料理を教えるということについて語っていただきました。
それをプログラムを作って教えてほしいって言われて、で、FCI が ICC、インターナショナルキュリナリーセンターに変わって、でそこで12年くらいは教えたかしら。6時間半ラボクラスで、6時間半の中にもうキッチンだから、初めにレクチャーがあればレクチャーをして、デモンストレーションをして、で生徒に作ってもらって、でまた帰ってきてデモして、作って帰ってきてデモして、で、最後には作ったものをみんなファミリーミールで食べる。で、そういう形式。で、私が学校に入るのが朝10時。朝10時にクラスは空いてないんだけれども、いろいろペーパーワークとかそういうものがあるんで。で、あとは学校でお昼を食べるから、もう CIA だから、もういろんなキッチンでいろんなものを作って生徒にとかスタッフに提供しておるんで、トータル10時間ぐらいもう毎日経ってるのかな。で教えるっていうのが、いわゆる日本料理を知ってれば誰でも教えるっていうあれではなくって、教えることの 50% 以上が生徒をコントロールすること、やっぱり日本式なディスプリンとか、みんなで助け合うとか、リーダーシップを取らせるとか、何でも好き嫌いなく、その自分の作る料理にしても、あと作ったものを全部洗ってキッチンを掃除するから、そういうことにしても、全てをイクオールに見て、みんなで一緒にやる。やっぱりアメリカ人とかいろんな名詞が混ざってて、まとめるのがすごい大変なんだ。だから初めの3週間、それが 80% を占める。
最後に、ひろこさんがご自身の人生から学んだ自分の生きる目的、生きがいを見つけるヒントをシェアしてくださいました。
オーソリティなんていうのはもう恥ずかしいんだけれども、やっぱりそれだけ自分で地道に積み上げてきたものがあるから、だから時間がかかってるし、年がかかってるし、 これが2年でこうだなんて言ったら、やっぱりなんていうのかな、砂場で作るキャッスルみたいにすぐに壊れちゃう。だからそういうあれじゃなくて、1年1年1時間1時間1秒1分やっぱりしっかりしたものを作っていけばね、私の年になればみんなああなんて言ってくれるものが作れるみたい。やっぱりなんていうのかな、あとはその家の環境でもないけども、私の母親はしてはいけないことはダメだけれども、やりたくていいと思ったことはどんどんするべきだっていう、すごいなんていうのかな、オープンな母親で、今の私がここにいるのは私がしたからいるんじゃなくって、やっぱり先祖代々やってきたことをなんていうのかな、その種みたいなのを今私が持ってきたのが多分一つここでスプラウトしてるみたいなあれで、私は今それができるっていうこともそういう大団のあれだと思ってるし、そういう面では非常に何て言うかな、恵まれていると思います。
ひろこさん、今回お忙しい中貴重な経験を語ってくださって本当にありがとうございました。お母様の大きな愛と恵まれた環境に育ちつつも、信じた道を諦めず異国の地で料理家として多くの人から尊敬される立場になったひろこさんのお話はきっと私を含め多くのリスナーの心に届いたと思います。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。